8月12日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。イ・ジェミョン大統領とアメリカのトランプ大統領による初の首脳会談が今月25日に行われることが決まりました。イ大統領は恩赦の対象に祖国革新党前代表のチョ・グク氏をはじめ多くの政治家を含めました。アニメーション映画 K-POP ガールズデーモンハンターズの劇中歌ゴールデンがアメリカビルボードのホット100で1位を獲得しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。イ・ジェミョン大統領とアメリカのトランプ大統領による初の首脳会談が今月25日に行われることが決まりました。大統領室はイ大統領がトランプ大統領の招きで今月24日から26日までアメリカを訪問すると発表しました。イ大統領はホワイトハウスでトランプ大統領と首脳会談を行い、ワーキングランチも行う予定です。大統領室は両首脳は韓米同盟を未来型の包括的戦略パートナーシップに発展させるための方策を議論する予定だとした上で、このほど合意した関税交渉をもとに半導体、バッテリー、造船などの製造業分野を含む経済協力と先端技術や重要鉱物など経済安全保障に関するパートナーシップを強化するための方策も協議する方針だとしています。今回の韓米首脳会談ではトランプ大統領による安全保障への負担要求が本格化するとみられていて、国防費の増額や韓国駐留アメリカ軍の戦略的柔軟性などが議題に含まれる可能性があります。イ・ジェミョン大統領は今年8月15日の独立記念日光復節に合わせて行う恩赦の対象を最終確定しました。イ大統領は臨時閣議を開き、恩赦にあたる特別赦免の対象者を最終的に確定しました。子どもの大学入試をめぐる不正などの罪で懲役2年が確定し、去年12月から服役中だった祖国革新党のチョ・グク前代表は刑期の3分の2程度を免除され公民権も回復します。旧日本軍の慰安婦被害者支援団体への寄付金を横領した罪などで去年11月に有罪が確定したユン・ミヒャン元国会議員や会食教員の不正採用で有罪判決を受けたチョ・ヒヨン前ソウル市教育官も刑の効力が失われ復権が決まりました。今回の恩赦で対象者となった政治家や主な公職者は合わせて27人です。大統領室は政治家の恩赦について大統領が熟慮した結果であり、今回の措置が対話と和解を通じた政治復元の契機になることを望むと述べました。ユン・ソンニョル前大統領の妻キム・ゴニ氏は裁判所で拘束令状の審査を受け、今夜遅くに出るとみられる結果を待っています。キム氏の拘束令状に記載された容疑は3つで、16ある捜査項目のうち特別検察チームが物証や証言をある程度確保できたと判断したものです。1つ目は自動車輸入販売会社ドイツモーターズの株価操作に関わったとされる疑惑です。2つ目は第20代大統領選挙の際、ユン前大統領夫妻が政治ブローカーから世論調査結果を無償で受け取り、その見返りとして国民の力の元議員キム・ヨンソン氏が公認されるよう働きかけた疑いです。そして3つ目は側近を通じて旧統一教会世界平和統一家庭連合の関係者から高級ブランドのバッグやダイヤモンドを受け取り、その見返りとしてカンボジア事業などで便宜を図った疑いなどで収賄罪の容疑が持たれています。特別検察チームはキム氏が大半の容疑を否認したため、 側近らと口裏を合わせるなど証拠隠滅の可能性が高いとみて拘束令状を請求しました。北韓が韓米合同軍事演習への対抗措置とみられる砲撃訓練を行いました。北韓の朝鮮中央通信によりますと、北韓は朝鮮人民軍の大連合部隊に所属する砲兵部隊による射撃訓練協議を実施しました。18日から始まる定例の韓米合同演習を念頭に置いた動きとみられます。北韓は前日、国防省の談話を発表し、韓米合同演習を強く非難した上で、主権的権利を断固たる体制で行使すると威嚇しました。韓国統一部は、過去に比べ格上の人物が立場を表明した一方、表現は抑えめで、軍事的威嚇よりも立場の表明に重点を置いたと分析しています。政府系シンクタンクの KDI 韓国開発研究院は、韓国の今年の経済成長率の見通しを 0.8% に据え置きました。 KDI によりますと、民間消費と輸出がそれぞれ 1.3%、 2.1% 増えたものの、建設投資が 8.1% 減少し、全体の成長を抑えるものと予想しています。第二次補正予算の効果で、今年の民間消費の伸び率の見通しは小幅に上方修正され、来年は 1.5% まで拡大すると予測しています。設備投資は半導体市況の好転や金利低下傾向を背景に、今年は 1.8% の増加が見込まれる一方、建設投資は去年に続き大幅な減少が避けられないとしました。輸出はアメリカの関税引き上げの影響で増加幅が縮小し、今年は 2.1% の増加にとどまる見通しです。特に下半期から関税の影響が本格化し、物の輸出は 1.2% 増にとどまるとしています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送KBS ワールドラジオです。
最近1週間の間に韓国各地で日本の弁護士を名乗る人物の爆発物や化学物質によるテロ予告が相次いでいます。8日には中高生などを標的とした硫酸テロを予告するファックスが送られ、10日にはソウルソンパクのオリンピック公園体操競技場に爆発物を設置したと脅迫するファックスが届きました。また11日にはクァンジュ広域市の百貨店2カ所に爆発物を置いたという偽の通報が来ています。警察によりますと、去年8月から今月までに日本の実在の弁護士を名乗る脅迫事件は合わせて44件発生していて、対象は百貨店や競技場、学校など不特定多数が集まる場所でした。この弁護士は2012年インターネット上で中傷被害を受けた高校生を弁護したことをきっかけに、右翼勢力のサイバー攻撃の標的となりました。警察は日本で流行したいたずら目的の犯行が韓国に広がったものとみていて、 ICPO 国際刑事警察機構や日本の警察と合同で捜査を進めています。世界的な人気を集めているネットフリックスのアニメーション映画 K-POP ガールズデーモンハンターズの劇中歌ゴールデンがアメリカビルボードのメインシングルチャート HOT100 で1位を獲得しました。ビルボードはゴールデンが前週から順位を1つ上げ首位に立ったと伝えました。ビルボードによりますと、これまで HOT100 で1位を獲得した K-POP の曲はBTS 防弾少年団が6曲、 BTS メンバーのジミンさんとジョングクさんのソロ曲がそれぞれ1曲ずつあるのみです。ビルボードはゴールデンの実際の歌手である イジェさんとレイ・アミさんは韓国ソウル出身で、オードリー・ヌナさんはアメリカ・ニュージャージー州出身だと紹介しました。ゴールデンはまたイギリスのオフィシャルシングルチャートトップ100でも1位を記録し、両チャートを制覇する快挙となりました。 KBS ワールドラジオ、イ・ジンヒョンがお伝えしました。